ハレルヤ、おはようございます。今日は伝道礼拝でマルベリーの皆さんに特別賛美をしていただいて感謝しております。若い方が頑張って、賛美してくださっておりますので、私たち置いてあるものもその中に入れていただいて感謝をしております。で、今年はリオデジャネイロのオリンピックイヤーの年になりました。スポーツと申しますと、好き嫌いがあると思いますので、スポーツ得意な方とか運動神経に秀でておられる皆さんは特に関心があるかもしれませんが、そういうですね、特別スポーツの才能のない私のようなものでも本当に今年のオリンピックは楽しみに、しております。で、今思想それから信条それから民族国籍あるいは哲学宗教人生観いろいろ違いがありましても、やっぱり今全世界で一番人気のあるのはスポーツではないかなと思うんですね。その人の背景とかその人の思想信条を超えてスポーツは人々の心を捉えていると思います。私もスポーツあまり上手にできませんけれどもスポーツは大好きであります。で、特に今年はオリンピックイヤーというわけで我が日本の国もいろいろ有能な選手が輩出しております。そうですね、例えば陸上競技で短距離、ね、短距離は最近5人のですね有力なランナースプリンターが出ております。桐生義秀選手あるいはサニー・ブラウン選手高瀬圭選手ケンブリッジ・アスカ選手山形亮太選手もうほとんどね第一戦、1秒の何分の1ぐらいの差でその当日の調子で、誰が一番になるかわからないそういうような混戦状態で今日本の短距離界はボルト選手のような特別の人は別にして5人もが10秒息を切るかもしれないというね、そういうような状態で本当にすごいなと思うんです。近々一体誰を100メーターの選手にするかというので6月にはですね決着するようでありますけれども本当に楽しみですね。体操とかそれから柔道とか水泳とかあるいは卓球とか、テニスとかもうその種目を見てみましてもひょっとしたらメダルに行けるんじゃないか、ね、3つのメダルの一番いい色のところに行けるんじゃないかとそういうような選手がいっぱい輩出しております。本当に期待できるんじゃないかなと思うんですね。で我が桑名では、今桑名からオリンピックの出場するような選手はいませんけれどもかつてはね桑名にも皆さんご存知の瀬古利彦選手が桑名から出てですねあわよくばね、チャンスに恵まれたらもう金メダルを取れるところまで 行った聖子選手がいらっしゃいます。聖子選手があるところでこんなふうに、おっしゃってます。陸上競技では短距離なんかはもう天性持って生まれた天性で決まる、ね、でも長距離は練習なんだとね。長距離は天性プラス練習なんだとね。で、瀬古選手は、普通我々の脈拍は1分間に60から70、もっと多い方もあるかもしれませんけど、まあ、70前後でしょうかね。まあ、普通我々ね、運動神経の鈍い私なんかでも大体そのぐらいだと思うんですけど、瀬古選手のね脈拍なんと40だったそうだ。全然違うんですよ。1分間に40ですから、その数少ないその脈拍でドカーンとね心臓から各全身に血液を送っていくわけですね。70回で送る場合と40回ではもう全然違いますよね。で、1回のドキンドキンで、他の人よりも相当大量多いね、多量の血液を送ることができた。加えて両親に健康な体をもらったことだ。それが、私が成績を上げることができたというふうにおっしゃってます。まあ、山田姉妹などは幼なじみであるようですので、よくご存知だと思うんですけど、まあ、そういうようなね世界的なランナーが桑名からも出てるんですよね。私は誰も知らないところに行った時には、桑名出身、まあ、桑名から来た、桑名で一番のセールス人物というか、セールスポイントは何かというと、やっぱり瀬古選手ですよね。瀬古選手を言えば大抵の人は分かってくれますよね。まあ、そういう、優れたランナーが出たところでありますし、今年のオリンピックは本当に、期待したいと思うんですね。で、先週は、ツアーラートのハンセン病、雷病ですね、のことをマルコの福音書から学びました。で、本当に気の毒な、もう本当に疎外されて村八分にされて、先ほど証もありましたけど、そういうような気の毒な人物のことを学びました。それでもイエス様は触ってそして癒されたんですよね。誰も見向きしなかった、誰も関心を持たなかったその人に近づいて触ってお声をかけられたんですよね。いかにイエス様の愛が大きかったかを私たちの聖書から学びました。で、我々の土壌だとか我々の思いだとかいう人間の薄っぺらなね、我々の思いじゃなくて、もうイエス様の思いは最高です。誰も真似のできない同情心、愛、哀れみですね。まあ、そのことを学んだんですが、今日は、正反対のコリント第一の手紙の9章の競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。今日は全く端っこで黙殺されている人物ではなくて、みんなに関心を持たれてみんなの前で拍手喝采を受けるオリンピックランナーですね。それが今日のテーマであります。で、今日の修法のですね提言で ギリシャの四大スポーツ祭といえばオリンピア大会、ピチュア大会、ネミア大会およびコリントのイスミア大会でしたが、オリンピア大会とコリント大会は最も大規模なものでした。この大会を目指してスポーツマンたちは猛精進しました。今年リオでオリンピックが開かれますけど、この古代オリンピックですね、この古代オリンピックもメディアとかそういうことはなかったかもしれないけれども、その当時の文明世界でこの大会はすごい人気があったんですね。すごい有名でありました。これに選ばれる人、これを目指す人々は猛精進をしたわけであります。これが聖書の中にこれほどこと細かに書かれているというのは私は驚きです。この当時コリントのイスミア大会、これはですね、最も有名で今日のオリンピックですね、今日のオリンピックと変わらないぐらいの人気と拍手喝采を得たのではないかと思います。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。コリントの人々にとってスポーツ、このオリンピックゲーム、どんなに地位浮気2球踊る、ね、そういう大会であったかをこのお言葉は我々に教えてくれてるんじゃないかと思うんですね。このところのですね、言葉をですね、昔の文語訳でこんなふうに書いてありました。何じら知らぬか、長谷場を走る者は皆走れども、褒美を売る者はただ一人なるわ。何じらも縁がために各走れ。何じら知らぬか、あなた方は知らないのですか。もうこのみんな知ってる、コリントの人々がみんな知ってるということが大前提なんですよね。そしてこの言語の聖書ではですね、何じら知らぬかという文語訳と同じにちょっと調べましたけど、あなた方は知らないのですか、知ってるでしょう、そういう短い言葉がボーンと頭にきて、それから競技場で走る者は皆走る、証言権のは一人だという言葉が続くんで、あなた方は知らないのか。この言葉だけでもね、いかにコリントの人々にとって、あるいはコリント教会に足を運んでたクリスチャンたちにとってもね、あなた方は知らないのか、知ってるでしょう、こう問いかけられているわけですね。で、多分このコリントの手紙を書いたパウロ、あるいはその当時コリント教会に集まっていたクリスチャンたち、スポーツ好きな人もあったでしょうし、スポーツ音痴の人もあったかもしれない。でもそれはともかくとしてもですね、パウロ自身も、それからその当時のコリントの人々も相当このオリンピックゲームには関心があったようです。聖地旅行に行きました時、ローマの円形病院コロッシアムというところに行きました。まあもちろん今は記念物ですから、もう崩れて、そのままきれいに残っているわけであります。そのままの状態で残されてますけど、あのコロッシウムで、ローマのコロッシウムで、あるいはコリントにもあったでしょう、その円形競技場でどのようなレースが行われたか忍ぶことができますね。でもクリスチャンたちは迫害されて、あこでライオンに食われたわけですね。ライオンと戦わせられたわけですよね。 そんなことを思うとですね、このコリントの手紙のこの言葉はね、我々が読んでいるよりも、我々が感じているよりもはるかに強烈なインプレッション、印象がねあったんじゃないかなと思うんですね。で、コリントのイスミア大会のレース、その種目というのはね、歴史家の調べるところによりますと、幅跳び、円盤投げ、レスリング、そしてレースね、競争、そしてボクシング、1,2,3,4,5、この5種目がコリントのイスミア大会の主な種目だったと言われてます。で、彼らはその一等賞ですね、最高の一等賞を目指して彼らはしのぎを削ったわけですけど、皆走っても賞を受けるのはただ一人だ、ナンバーワンだけしか賞が与えられませんでした。ナンバーワンだけです。まあ、今日のように銀メダルや銅メダルや、あるいは4,5,6,6位入賞、こんな緩いですね、こんな甘いですね、そういうものは古代オリンピックには存在しませんでした。いかにその勝敗が激烈であったかをしのぶことができると思います。ここにですね、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だ、たった一人、ナンバーワンだけです、ナンバーワンだけです。今だったらこの近代オリンピックですと参加することに因があると言われます。クーベルタン男爵の言葉でしょうか、参加することに因がある、まあ、これも素晴らしいと思いますね。我々運動音痴の者にとっては参加することに因があるというのは大いに大いに素晴らしい言葉だと思います。でも古代オリンピックはそんな悠長な生っちょろい、そういう大会ではなかったんですね。競技場で走る者は皆走っても賞を受けるのは一人だ、あなた方も賞を受けられるように走る。ここではパウロは単なるオリンピックゲームのことを例にとって、彼はオリンピックゲームのことを語るんじゃなくて、このことから我々の人生ですね、人生のゲーム、人生の競技、我々の人生の競争レースですね、これをパウロは言ってるんですね。でもオリンピックゲームのことはみんなが知ってる、もう百も承知、そこであなた方に言いますよ、賞を受けるのは一人ですよ、あなた方もそのような思いで人生を歩みなさいと言ってるわけですね。私のように運動音痴の者にとっては、この言葉は全くもう本当に強烈な言葉で、とてもとても実行することは不可能であります。我々の人生観というものは薄っぺらい浅いもので、畳の上かハンモックの上か安楽椅子の上での人生を考えてます。何でも便利になって、みんな楽になって、早くね便利になって、そしてできるだけいい良い生活を、イージーなね生活をしたいと世界中の人がそれを求めてます。でもパウロによれば、人生というのはそのハンモックの上じゃないですよ、安楽椅子の上ではないですよ、もっと厳しいですよと。いいですね、しかも一等賞だけが 栄光に預かるんですよと言ってるんですね。でまあイエス様はパウロはそんなこと言って我々のような弱い、ね、本当に情けないものをお前らはダメだよとそんなふうには言ってないと思います。ちょっとね皆さんルカの福音書の13章の22節をご覧ください。ルカの福音書の13章ルカの福音書の13章22節、こんな言葉があります。ルカの福音書13章22節第2版は131ページです。イエスは町々村々を次々に教えながら通りエルサレムへの旅を続けられた。すると主よ救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは戸に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いてももう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブや全ての預言者たちが入っていくのにあなた方は外に投げ出されることになった時そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て彼の神の国で食卓に着きます。いいですか。今神眼の者が後で先頭になり今先頭の者が神眼になるのです。皆さんいかがでしょうか。ここで主を救われる者は少ないのですか。こんな際どいこんな厳しい質問をイエス様にしてるんですね。主よ救われる人は少ないのですか。ちょうどパウロが賞を受けるのは一人ですよ知ってるでしょう。一人しかないんですよ。救われる者は少ないのですか。私たち日本のクリスチャンは 1% と言われておりますので救われるものは少ないのですかというこの質問をしばしば祈りの中でイエス様に言ってるんじゃないでしょうか。私も伝道しても伝道しても一生懸命やってもやっても何回やっても何回やってもダメ。主よ救われるものは少ないのですかと何度叫んだことでしょうか。何度祈ったことでしょうか。ここで人生が安楽椅子の上やハンモックの上やそれが人生ではないということは歴然たる事実であります。さて、コリントの手紙に戻りますとその次の25節また教義をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが 私たちは口内冠を受けるためにそうするのです。オリンピックの選手たちはあらゆることにおいて自制しますが、彼らは屈る冠を受けるためにそうするのですが、私たちは口内冠を受けるためにそうするのです。ここでもパウロはこのオリンピックのゲームですね、これを例にとりね、オリンピックのことを言うんじゃなくて、そのことをみんながもう知ってる、そのことを通してあなた方も口内冠を売るために頑張りなさいというんですね。この時代のオリンピックは選ばれたならば、これは大変なもう訓練がされたようであります。今日の選手たちが猛訓練していると同じように、猛訓練、とにかく10ヶ月間、ね、この選手に選ばれたら10ヶ月間はもう完全に別世界に移されて、別のところに移されて彼らは精進したと言われています。しかもその10ヶ月は道徳的にもただ足が速い、高く飛ぶ、そういう運動能力のみならず道徳的にも彼らはその品性をね、問われたと言われております。実際その時になりますと、名前、それから出身地を名乗りね、それから酒を断ち、肉を断ち、禁欲生活を送ってですね、これはもう尋常のことではありませんでした。そこまで、頑張ってやっているのに、結局ただ一人の商品というものはオリンピア大会ではオリーブの冠、コリントの大会では松葉の冠、オリーブの冠にしても松葉の冠にしてももう枯れていくじゃないですか。1日も2日も経てば虚しくしおれていくじゃないですか。そんな儚いものが実はナンバーワンの栄冠のシンボルだったんですね。でもこの優勝した人はそれだけでは終わらないで、ふるさとへ何者入りで帰ることができました。今日のメダルを取った選手が祖国に帰って、みんなから本当に褒められ、拍手喝采されるのと同じように彼らもそれはありました。名誉市民になりました。そして何十年の間チャンピオンとして褒められました。すごい祝福があったと言われてます。ですからこの屈る冠を受けるために、松葉の冠、オリーブの冠をもらうために、いやすごい栄誉映画が国に帰ったら待ってるんだけども、そうじゃなくて私たちはオリーブの冠とか松葉の冠じゃなくて、メダルじゃなくて、神様が私たちを迎えてくださる冠ですね。皆さん、テモテ第2の手紙の4章開いてください。テモテ第2の手紙の4章、テモテ第2の手紙の4章を、テモテ第2の手紙の4章、4章1節から見します。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。徳が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまたすねなさい。 というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分のために寄せてくれ、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。いかがでしょうか皆さん。オリーブの冠とか松葉の冠は履かないです。金メダルとて、今日にもらってる金メダルとて履かないです。やっぱり最高に素晴らしいのは義の栄冠であります。義の栄冠、私たちが地上の生涯を終えた時にイエス様がよくやった、忠実なるしも善かつ忠なるしもびよ、よくやった、失敗も多いしもがしたし、イエス様を泣かしたし、いろいろ都合の悪いこともいっぱいあったけど、罪を悔い改めて、とにかく義の冠を目指して、朽ちない冠を目指して頑張りました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である人がそれを私に授けている。私だけでなく、いいですか、主の現れを慕っている者、主がご再臨なさる、あるいは再臨なさる前に私たちが天に召される場合であったとしてもね、慕っている者には誰にでも、あなたにも私にも失敗の多い愚かな私にも授けてくださるのですと、この約束がありますから、私は今日このコリントの手紙を読んでも恐れないのですね。私にはそんな資格がないなんてそんなことは言わないんですね。ここに約束された通りに授けられるのです。で、このですね今オリンピックでですね、選ばれた人たちですね、オリンピックに選ばれるような人がドーピングとかですね、いろんな博打、をやったりして失格者になってます。2008年の北京オリンピックでメダルを取った人の31人が実はもっと正確にドーピングテストしたら失格でした。でもその人その時分からなくてメダルをもらってるんですね。2012年のロンドンオリンピックでは23人がそのドーピングテストをくぐり抜けてメダルもらってるんですね。今度だったらもうもらえなかったんですよね。だからこういう近代オリンピックでこれだけやっていてもですね、インチキがあるわけですね、でありますから、この今日ですね学んでるコリントの手紙の中で、競技をする者はあらゆることにおいて自制しますとあります。昔の古代オリンピックの選手の方がはるかにレベル高い、はるかにレベルが高かったわけですね。で彼らはそのルールを知って そして見ていたわけですね。それはあのコロッシウム円形競技場でクリスチャンたちはライオンに食われたわけですね。虎に食われたわけですね。信仰のゆえにネロ皇帝とかね、恐ろしい皇帝の恐ろしい刃に倒れたわけです、ね、もしあなたが私があの円形競技場に引っ張り出されていたらどんな目に遭っていたか、本当に末恐ろしいですね。でもこの時代の人にとってね、あれがオリンピックだったんですね。そのぐらいにすごかったんですよね。で26節、はい、コリントの第一の手紙の26節、26節、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それを私は他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。私たちはオリンピックゲームをテレビで観戦するのはもう本当においしいジュースでも飲みながらね、氷でも食べながら、アイスキャンデーでも食べながら見るかもしれないけど、そんなんじゃないんですよね。パウロが考えてるのはそんなんじゃ、人生というのはそうじゃないですよ。決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。今日の我々は一茶の句で有名なですね、たらいからたらいに移るちんぷんかん、あの一茶ぐらいの人でもね、おぎゃーと生まれる時には産湯を使うたらい、そして死ぬ時にはまたこの浮かんで体を洗ってもらって葬られたわけですね。たらいからたらいに移る、そしてその人生はちんぷんかんだと小林一茶は、言いました。でも今日ね、我が日本人の多くは一茶に皮肉られた句をそのまま言ってるんですよね。たらいからたらいに、おぎゃが生まれて、そして五輪中ですと終わるわけですよね。その間何のために生まれてきたのか、何のために生きてるのか、たとえそれがこの世の中のひっそりとした目立たない仕事に就いていた人であったとしても、精一杯神を信じて精一杯生きたら、そんな沈黙感というような人生ではなかったと思うんですね。我々クリスチャンが意図小さいものです、薄っぺらいものです。確かに我々の言ったりやったりしてることは本当に小さいです。でも我々の歩む人生っていうのはね、精一杯一生懸命に生きてるわけです。神様はそれを量としてくださる、認めてくださると思うんですね。さらにね、ここにはすごいことが書いてあります。27節、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなこともないためです。私は決勝点がどっかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしちゃいません。世界タイトルマッチ、ボクシング、まあ、日本はすごいタイトルがたくさんありますので、まあ、日本でもいくつものベルトが日本にあります。そういう一流の選手のスタイルですね。ボクシングスタイル。もう本当にすごいです。ここに書いてありますように、空を打つような拳と一発カーッとこう空振りしたらものすごい疲れると言われてます。空を打つような拳とはしておりません。 そして、他の人に述べたいのは自分自身がしっかりするなるためならないためですと。空を打つような検討もしてる。自分の体を打ちたたい、これすごいですね。空を打つような検討をしないばかりか、自分の体を打ちたたいて従わせますと書いてあります。ボクサーというのは相手を殴り出す、アウトをダウンで沈める。コーナーに追い込んで、そして白旗上げ上げ、降参というまで、殴るのがボクシングの選手です。でもパウロは相手を殴り倒すということを言ってないんですね。空を打つような検討もしてはいません。自分の体を打ち叩いて、彼は相手を打ち叩いて相手をダウンで沈めて、それでよかった、でメダルもらってよかったではなくて、自分を叩いてるんですよ。自分を叩いてる。そんな選手がおるでしょうか。相手を叩くことがあっても自分を叩く選手はいないと思います。私たちもしばしば相手を叩くことに救急として、自分自身を叩くことはあまりしません。でもパウロは自分の体を打ち叩いて従わせますと。実は私たちの信仰生活というのは、本当にイエス様の尊い血潮で清められて、イエス様の十字架を信じるだけで、ただも信じるだけで救われました。素晴らしいことです。でもあまりにもそこで止まって、あ、よかった、救われて、そこで止まって、それ以上はしないのが普通の人なんですよね。私も含めて、私のような凡人です。でもパウロによればそうじゃなくて、自分を叩かないのか、相手を叩くんじゃなくて自分を叩かないのかと問いかけてますね。今日は伝道礼拝、若い方々の賛美も本当に感謝でありました。私は今日のこの若い方々が頑張ってやってくださってるこの時に、このオリンピックゲーム、やがて間もなくやってくるオリンピックゲームを例えにとりながら、私たちの人生はどのようにやるべきかということを考えてみたいと思いました。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。神様、あなたのお言葉を感謝をいたします。8月にはオリンピックが開かれ、世界中の人々が熱狂することでしょう。血湧き肉踊る、そのような大会が繰り広げられると思います。我が祖国の日本選手も頑張ると思います。でもただそれだけで終わったらおしまいだ。朽ちない冠、永遠のレース、これの我々はランナーなんです。感謝します。弱いものです、足らないものです、失敗の多いものです、つまずいてます。神様、どうぞ助けてください。永遠の栄冠を目指して、朽ちない冠を目指して歩むことができるように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。